それでは今日の詩編ですね。すべての民を手を打ち鳴らせ。普通はこんなこと誰も言わないですよね。そもそもすべての民っていうふうな呼びかけっていうのはまずしないですよね。せいぜい自分の民族、自分の国の統一を保つのが精一杯と、なんとかして権力、武力ですね、圧迫、弾圧でもって統一しようということで、そのために他の国はどうなってもいいという感じで、トランプにアメリカ第一主義、要するに利己主義の国家的な規模にした利己主義ですね。だからハマスの支配するような、あのようなガザの全部よそを移してしまうんだなんて言うんだ、自分のものをアメリカのものにするんだとか言い出すようなとんでもないようなこと、そういう人が一番の豊かな国、そして民主主義の本来非常に一番整って長く続いてきている国ようなものをですね、が大統領トップして選ぶように、今日は SNS 関係、インターネット関係で非常な悪用がされてしまって、そういうことが起こるわけですね。これは聖書の世界っていうのは、それで非常に対照的に、このいきなり全ての民、手を打ち鳴らして、神に向かって喜ぼう、というようなことです。もう視野が非常に広い。だから死んだら終わりじゃなくて、死んでからも全部見通してやると。そういう非常にこの広い視野があるということですね。ほとんどの狂乱か日本でもみんな死んだら終わりだと。死んだ後こそどこまで続くかわからんですね。その目的地を誰も狂乱かテレビでも何も言わないと。何事が起こっても一切死んだ後の世界こそがそこに向かっているんですね。私たち文字死ぬわけです。いろんな自然の事物が何万年何千万年となく存在していくのに、人間はもう今この集まりに参加している人でもたかだか5、60年もしたほとんどがまたいなくなる。ゴルフでもしないでも、過去20年ぐらい見ても、20年ほど前の写真についちょっと出てきてみたら、そう言ってた5人がみんなの中で宗教関係ですけど、まあそういうこともありますから、一般のテレビ、マスコミ、新聞、インターネットも含めて、本当に視野がしょっちゅう出てくる人物っていうのは、狭いことを言ってる。ネットを探せば、それはキリスト教のもいろいろあったりするけど、ほとんどそれ出てこないわけ。いっぱいまずニュースで出てきたりするので、そういうことでですね、この視野の広さっていうのをまずですね、私たちなんとなく全ての民を言ってるなと、何の気もなしに読んでる意味がないので、そういうたった一つのことでも現在の我々はほとんど考えない発想を持っているわけです。ですから旧約聖書、この CM 旧約聖書ですけれども、まあ、詩集ですけども、全く違うのはこういうところですね。一般の詩集は非常に狭いわけです。それは、日本も、もう、驚くほど満潮集に最初に出てくる有名な詩だと言って、紫に憎しみに受けと、のぼりが、水や君が手を振ると。紫くそびてるとこ、言ったら、向こうの方で、天皇が手を振ってると。そんなことしたら、紫草を持っている見張りが見ないだろうかなんて、そんなんが優れた歌だとして最初に出てきたりするわけですね。まあ、実に小さいですよね。手が振るのを見るだ、見ているんじゃないかなんて、そういうようなことだから日本人の視野は狭くなるんですから、大体どこの国でもそういう傾向ある。人間の賛美、ローマとか家でも神々ってみんな人間と同じように嫉妬したり、ひどいことをやったり。他のことを知れば知るほどですね、 よりはっきり聖書の全く違った世界っていうのがよくわかるわけです。私自身はそういう意味で日本の日本書紀、古事、それから万葉集、古今和歌集、あるいはそういった源氏物語とか、そんな多様な日本の文学として残されてきたものも、さまざまなものを集めて仲介しても見てきたわけですが、一層そのよく浮かび上がるわけですね。そういう意味で言うと日本人の細やかさ、言葉の非常な独特ですね、五七五関係で独特の響きを持っている、そういう良さはあるんですけども、世界が小さいと言った時、一番大きな偉大さに何から始まってきたか、しばらく前に始めたから思い出されるかと思いますが、偉大さの一番最初ですね、一番こうキリストのことを最もはっきりいろんなところで言ってる、その一章の最初、天を聞け、地を耳を傾けよと主が語られる、この呼びかけがですね、天を聞け、地を耳を傾けよって、いつもですね、天の神様、あるいはキリスト、天使たち、星々、地上の一切のもの、それに傾けよ、耳を傾けよ、要するに万物に向かって言ってるんだと、そのぐらいですね、視野が大きいということですね。そこから始まってるわけです。誰がこんなことを普通ですね、思うだろうか。評論家とか何とか言っても、日本の夏目漱石とか言っても、実に狭いですね。私は夏目漱石が日本の代表的作家だというものだから、中学校、高校にかけて、特に中学で相当読んだわけですね、高校に含めて。最初から、我が輩は猫である、坊ちゃんとかですね、それから門、それから明暗とか。だんだんと、晩年に行くに従って、内容が暗く、深くではなくなっていくわけです。まあ、そういうことでですね、まるでこの漱石や鴎外、いくら阿倉龍之介、いくら漱石、鴎外、龍之介っていうのは、とってもよく日本文学が大事な、重要だとされるけど、それらをいろいろ読んでも全く光がなかったわけです。とにかく狭いという。ところがこういうふうに旧約聖書、そもそも旧約聖書の最初からですね、天地創造の時から、神が全てを向いて、全てを創造したという。まるで視点が違うわけですね、見るマナーですと。もうそういうようなことをですね、この全てのためを手を打ち鳴らして、喜び、で、ここでもですね、もうちょっと喜んで手を打ち鳴らしたりするだろうかと。手を叩くっていうのは一番の簡単な楽器ですね、ある種の。まあ、手が動かない人はできないわけで、他は、まあ、目が見えなくても、道路しても、足が動かない人でも、寝てきの人でも、手を叩くことはできるわけです。で、自分の気持ちを表すのに、手を叩くということは、一番音が出る種類では、最も手軽にできるんですね。声で賛美すると、声が出ない人だって相当数おるわけです。病気になっても出せないと。でも、手は叩ける。手が動かなくなるという場合も、もちろんあるわけですけど、この手を打ち鳴らしてでも、この賛美のためには、楽器も、声も一緒の楽器、というわけですね。それと手を叩く、ということも一つの方法だという。で、踊るということも最初の賛美ではあったんですね。モーセが一番大きな奇跡、体験したときに、もう後ろからエジプト兵がたくさん攻めてくると。前は海だと。後悔だと。もう絶体絶命という時に、神様の力を持ってですね、血を不良したところが水が分かれたと。もう本当に象徴的なことで、作り話だ。というのに私は10回という映画は、高等学校3年の時に予選会といって、卒業生を送るために映画を見ると。全校生徒が歩いていったわけですね、その映画館も。そこで見たのは初めてですけれども、それは全く作り事だとしか思えなかったわけですね。まあ、旧約聖書にそれがあるということも全然 旧約聖書と関連づけてもほとんど言われない、何も誰も言わなかった先生方も、はい、まあ、そういうようなことでありましたから、水が分かるなんてそんなことはあるはずがないと思ったけど、あれも非常に象徴的な意味で、絶体絶命のようなところに神様が道を開いてくださるという、これは非常に普遍的な、本当に信じた人に誰にでも何らかの形で起こることが、モーセには非常に大きな歴史的な実践の中で起こったわけです。ですから、いろいろなことをですね、その時に最初に賛美ですね、その時には小太鼓みたいな、タンブリンみたいなものを取っておったり、踊ってありました。そういうふうに賛美のためには手を打ちならず、声でしっかり歌おうと、叫びっていうぐらい、このまあ、声も大きく出す。小さな声になって、で、声が出る人は大きな声を出すということが本来はですね、求めたられている。本当に喜んで、本当に怒った、大声で怒鳴るって言うとあるんです。本当に苦しかったら、大声で泣き出すっていうこともある。そういうこと、喜びも大きい声で、叫び。神様とか言ってですね、日本人は抑制する方だから、あんまり表現しない。例えば、この中近とかヨーロッパ非常に広い範囲で、久しぶりに非常に大事な人だったら、パッと言って抱きつくわけですよね。とか日本人はまずそんなことしないですね。いくら久しぶりだと。そういうように、感情の抑制っていうものがあるわけですけど、一般的には、本当に喜ばしいことだって、手を叩いて踊り回って。そういうふうに、この、まず、賛美をするところで、手を打ち鳴らせと言っている。まあ、我々のところでは、手話の時に賛美するって手を叩くわけですね。叩いて手を上げる、心を上に捧げるという感じで、ハレルヤと。喜びで胸を踊るって言って、胸をこう、両手で前後に、ね、上下に胸の前で両手して、で手を叩いて、それを手を上げると、ハレルヤと。そういうふうに、私が北海道の、札幌の合同集会で行ったときに、賛美のときに私が選んだ賛美を大体、そこで札幌の集会でもしていただいたんですけど、で、自然に手話が出てくるから、してたら、後から、前でしたのだったかな、徳島から行った何人かの人で手話をした。だったかもしれませんが、あとからある方が終わってから、もうちょっと、あえて部屋なので動かすと、なんか気恥ずかしい思いないですか、よくびっくりしたことあります。サミスとじーっとですね、直立不動で歌うと、そういうので、なんか手を使ったり、声出したり、両手上げたり、そんな恥ずかしいってできんっていう感じですね、用事しますねっていう感じですね。私は、いや、聴覚障害をした、これが本来の賛美なんですよって。口パクパクでは全然賛美も何もならん。だから、この手とか表情とかで十分に、特に表情もそうですけども、それであらずの本来の、そういう聴覚の障害の人にとって、それが賛美なんだ。もう、おかしいことも気恥ずかしいと、何もないです。ごく当たり前でいつもやってることですから、ね。まあ、そういうふうにですね、日本人は手を動かしたりして、するのは、まあ、踊りできちっとしたんでなったら、恥ずかしいとか、いうことあります。以前にマザー・テレサの本を見たときに、インドに行ったんですね。マザー・テレサがハンセン病の人たちが、おるところ、病室に行った。そしたら、ある人に非常に顔もひどい、もう、見抜く顔になった人ですけど、マザー・テレサが、そういうライブに誰も飛んで行こうとしないところに実際に来てくれて、で、彼らに本当に神様の愛を持って対してって分かったら、分かったので、で、この人、そのライブの人は、ある何かが癒されたということで、喜んで声が出ないんですね。だけど、片手と足は何とか動く。そこで何したかというと、片手を地面について、で、ぐるぐるぐるの片手で足でぐるぐる回ったっていうか、喜んで。だもだってこれはこの人はこういうふうにして賛美を表したいんですねって言って、 このようにしてですね、もう声も出ない、目も半分よく見えないと。ただ唯一動くと、片手を動くと。で、片手を軸にして足をぐるぐるぐる回ったと思うんですね、コンパスも。喜んで回った。その光景がこう浮かんでくるようでも何十年か前に見たことを記事だったんですけど、ザンビー連れていったらなんか成人としてですね、きちっと音と合わせてせないかんもんと大きな間違いで、それぞれたとえ音が狂ってもなしても神様への感謝を表せばいいというわけですね。だから手打ちなんてみんなわーっと手になってバラバラになったって、この心が本当大事だと。いかに合わせてるかじゃなくて、いかに本当の心で神様に賛美を捧げるかと、まあ、そういうことですね。そういうようなことだったら誰でもできるだろうということで、全ての民を本当に神様のことを恩恵が分かったら、一番簡単な手を鳴らして賛美をすると。そして声でも歌える人は声を歌う、さらに楽器がある人は楽器でということですね。で、木も風もですね、風によって木も、さまざまな雲も、みんな神様を賛美している。まあ、そういうふうにですね、それぞれしかできる方ですればいいので、だから声が大きく出る人は神様この賜物であるから大きな声で歌うと。声が十分出ない人も、例えば喉頭がんになってきたら、まあ、声すらじゃない、咳ばっかりで。まあ、そういうこともあります。はい。それで、こういう一言でもですね、私たちは少し神に向かって歌うんだと。人間に向かって歌うんだったらコンクールがあってですよ。それは非常にハーモニーが取れてる人。ほんのわずかでも狂わないように、そのためにすごい時間がかかるって言ったら、これは賛美とは違ってくるわけですね。コンクール一番を取るため。で、音楽会、高等学校の音楽、コーラス合唱大会の私、録音して時折見たりしたことありますが、あまりにも高度すぎるんですね、内容、旋律が。とてもじゃないけど、日常生活で仕事の合間に歌おうかなんて気になるような複雑な、その複雑さをいかに正確に歌おうかで、まあ一番二番で決まるわけだからですね。ハーモニーをどれほど豊かに、鴨下さんどれだけピー立ってるか。とか賛美はそういうことと違うわけですね。どれだけあっても神様への真実の愛と、本当に神様はありがたいと、感謝だという気持ちがなかったら、神様みたいにゼロになるわけ。この世ではすごく評価されてます。何でもそうですよね。神様の前ではどんな人間の大きな働きも、もし本当の神への信じてない祈りがなかったら、密かに自分が評価されたんだったら、それゼロになると、あるいはマイナスになる。だから、祈りが何の役に立つか、それは祈りってのは神様に直通するような信じだった。必ず聞かれてる。だから何かを良いことしてくださるわけですよね。これ一歩よ目立つような、まあ、例えばボランティア行動する。これは密かにだ。こういうことを自分はしたんだと。何もしてないやついっぱいあるんだ。自分はこんなことしてる。密かなこんな気持ちだったら何も神様の前では喜ばれないし、そこから本当に祝福生まれないということになるわけです。ですから、真実な気持ちで、まず自分のための自分の心に神の国が来ますようにということで言い方は、罪が許され清められるようにということもありますが、他の人に対しても真実の気持ちを祈ったら、それはその祈りが真実だったら神様が使われるから、どっかにまた流れていくわけです。泉のように。だから祈ったこと、祈っても何にもならないんじゃなくて、祈ることが何かを必ず神様が起こしてくれよという。そのように、目で見えることをいつの間にか元になって、目に見える大きなことをしていたら、あ、何かしてるんだと。私は何もできない。とか言ったし、祈っても何もできない。祈りしかできないとか言う。うっかりするとよくクリスチャンの方からも、そういうことを聞いたりしますので、何度も言ってるんですけども、本当の真実の祈りは必ず神様が見て聞いてくださってるんだろう。これは神様は全能だから何でもできるんだから、どっかで何か起こしてくださる。まあ、私も今まで、この命の水を連続的に書き始めて、ちょうど50年ですね、75年から、もっと以前から断片的に箱根に投稿もしておったんですけども、ずっと、き始めた75年からですので、まあ、そういう意味でですね、50年になるわけですが、それをまあいろんなこともあり、大変なこともあり、まあ県外に2週間行ったり、3年前の奥さん病気になったりしても、なおかつ続 続けることができたの、これは一つには大きないろんな方々の祈り、そのための方々の祈り、そして祈りのこもった献金、それからいろんなお便り、いろいろ、まあ、そういうようなことで私の持続する力になっていったということが当然あるわけです。そういうことはですね、この神様にかって本当に喜び、叫びとかもいかない、心の中の本当に神様ありがとうございますという気持ち、大きな現実の叫びであるので、心の中の叫びぐらい本当に大きな気持ち、強い気持ちで神様に感謝すると、そういうことが起こる。実際そういうことだから意思を通っていくとは、何らかの形でやっぱり心の中で神様本当に素晴らしいなと、神様ありがとうございますと、喜ぶことがあったからばこそ続いてきていると思います。それが一つもないっていうのは続くはずがないから途中でやまってしまってるんですね。で、それは何かというと三節でもあったわけです。主、神様こそは非常に高い神であると、高いところ、まあ高いところっていうことは清められた完全に汚れていないっていう、そういうことももちろん踏んでるわけです。で、低いところというと、まあ、汚れておるというような感じで言われておるわけです。で、何が高いったって、ほら神様は無限の高みがある。万物を作るんだから、その能力においてもですね、しかも清らかさといっても、完全な清いお方。人間の愛はもう本当に狭い。何かちょっと言われたら大事にしておっても、あんなこと言ってとか言ってですね、もう本当に儚いもので、まあ、カール・フリピがの言葉を50年前から、本当にそうだなと思った、50年前でも感じたですね、人間のいろんな恋愛の愛の影に過ぎない。パッと消える。影でない、どんなことがあっても消えない愛は神の愛だけだっていう。まあ、そういうこと初めて、まだ信仰持って間もない頃にびっくりしたわけです。神様の愛、そんなに実は違うんだと。親子の愛、男女間の愛、いろいろ友情の愛とか、それがもういつかにも母親の愛とか一番のように多く思い込んでいたとか、そうですね、母親だったら子供を、まあ、捨ててしまったり、まあ困ったり、どういうことする母親もいっぱい出てきてしまったんですけども、時代によって状況によって母親といったらもすごい子供同士で差別をしたりですね、本当に自分は母親から見下された、別の上の頭の兄のがはるかにこうよくされだったとか、そんなもんですから、主は意図高き愛の高さから言ってるんです。そういうふうな差別的なものと全く違った、母を愛すると言ってもですね、どんなひどいことをしてもなおかつ母親にその割り派だったら一層神様の御国が来ますようにと心から祈ると、そういうのが神様の愛だから、悪いことされたから嫌いだと、全然愛ではなんだ、最初から愛ではなかったと。で、また罪を悔い改めない、方向転換しないで忘れたり、それを平気な顔しよったら必ず何らかの裁きをする。裁きと単に苦しめるためではなくて気づかせるため、罪をだから恐るべき。その点は、ね、場合によっては一生元に戻らないような何かの大きな苦しみを通してそれを悟らせようとされる。で、特に選ばれた、ある意味で選ばれた人は大変な苦しみを持ってですね、そういうこの罪というのを神様の証とするために、その苦しみの中から神様に立ち返らせる。そういうこともされる。だから私たちが偶然的な事故や偶然的なことで大変な苦しみにあっても、それを通して神様はなさるんだと、そこに深い畏敬恐れがあるわけですよね。どんなことでも神の国のために使われる。ただそのために非常に悲しむべきことも苦しいことも起こると、イエス様がその完全な見本だったわけですね。意図高き神の無限に高い愛の方の最も深い心を受けた方が 最も恐ろしい苦しみをもう通らされた。そこまでなさるから、私たちがいい加減なことをしていた時としては、神様のご計画によっては非常に苦しいことを起こされる。そうでなくても起こす。それは生まれつきの文字に言われた通り、神の御業を表すためにそういうことまでされる。さまざまな意味で本当に恐るべきお方なんだと。恐怖でなくてですね、どこまでも深い、どこまでもそのように見通して、一番の心だったら、どこかで必ず何らかの気づかせるような苦しみなり何かを起こすと。でそれを言い換えたら、全地に君臨される全地の偉大なる王だと。こういうふうにヨハネ伝で何度も繰り返し繰り返し、ピラトもイエス様も王なんだと。日本語では王なんて言ったら裸の王様みたいなですね、なんかおとぎ話とか王っていうことを使わないから、だから王と言ってもピンとこない。王、要するに権力者ですね。他にも今もプーチンも、あるいはああいうふうなトランプもですね、日本の天皇も、これみんな支配者です。それを言ってるわけですね。こういうあらゆる支配者がおるけれども、そういう意味で完全に全地を支配されている大いなる王だと、支配者なんだと。この偉大って訳されていますが、ガドーってこのヘブライ語は、聖書でいろいろもちろん使われていますが、この高さ、この大きさと、それからエクセレンス、卓越性、いろんな意味で大きいという言葉なんですね。どっから見ると大いなる。その、愛といってもどこまで大きいかわからん。全世界に及んでいる。どんな人に対してでも及んでいる。悪いことばっかりしたはそのことの果てにどんな苦しみが起こるか思い知らされる。周囲の人もですね。でそういう中から死刑の少し前になって本当に悔い改める方向転換する方もおられるわけですが、全地にこの支配の手を伸ばしておられる。それを本当に信じたら、さっきの言い世の波風がどんなにたけってもですね、大いなるオーシャン、大いなる海が荒れ狂っても、その上を過ぎと支配されて導いていかれる。イエス様が、嵐のためにすごい波打って船が、ここに弟子たちが10人が乗ったのはまさに沈みそうだと言った時にも平然として眠っておられたと。それも非常に霊的な例えこもってるですね。どんなことがあってもイエス様ご自身、神様ご自身は揺さぶることなんか全くないと。たとえ水爆の戦争が起こる、何が起ころうとも、神の真実愛は核兵器によって全然壊されないからですね。目に見えるものは破壊される、徹底して。でも我々の体も水爆から核戦争なくても、あと私の人も確実に20年、30年というのは壊されて、目に見えるか、この私の体、完全になくなるわけですね。それがバクテリアとか働きによって、ここの分子、例えば肉体、私の体を作っているものは、そこで倒れた焼かれと二酸化炭素、あるいは SO2 関連の素化水力について、H2SO3 とかですね、H2SO2、H2O とかですね、それから二酸化化合物、H2SO3 みたいなのができたり、で、水に溶けたり、そういうふうにして、窒素、タンパク質だ、窒素があると。首筒さんの手 NO2 ができると、これがまた水と反応していくと。だから構成している分子ものは無になったりしないで、いろんな形で化学結合をするわけですね。でも目には全く見えなくなるわけです。でカルシウム、骨を作っているようなカルシウム化合物なんかも気体にならないから地球に溶け込んでいく。で、別の、今度は植物の養分となって生えてくると。で、そんなこともある。で、水分 60% も水分全部蒸発して空気に飛散していくわけですね。そのように、死んだら何もかも分解していく。けれども、神様はいかなるそういう分解も受けないわけです。 地震によって津波によって家も人間の姿が出ても何もかも飲み込まれるけど、神様は何事起こっても、だから私たちのうちに神様が住んでくださっている時には何事起こっても目に見える姿形はなくなっても、の本質は私たちの魂とか霊とか言われる、あれは内なるキリストは決してどうも何も受けないと、被害を受けない。そういう意味で全地に君臨、全地にある偉大なる大いなる支配者だと。そういうことを本当に単純に思うかどうかで今日のような世界の状況があってもですね、そのようないかの目に見える世界が起ころうとも神様への賛美ができるようになるということなんですね。だから難しい本いっぱい読んでどうのこのいくら分かったからだって本当の平安の力は与えられないと、ますます分からなくなるっていうのは、いろんなことをいろんな根拠を挙げて書く人、別の人がまた別のこと、別のことまたいっぱい根拠みたいなのを挙げた。でこの根拠はまたついつい崩れていくわけですね、レンゲスっていうのは。だからそんな学問やらいろんなものを飛躍検討したりする時間や書物探したり本買ったりするお金とか時間とか能力がなくっても誰でもできるのがイエス様が、だからこそイエス様は旧約の完成、誰でも幼子のようになって神様を見つめる。そうしなければ神の国には入れないし分からないと。神の国はどんなことがあっても壊されない。でもそこに入るのは本当に単純でいいというわけです。幼子ようにここにあるように神様こそ全てのものを全部凌駕した方だと。全地にその力、支配あるんだと。美しいものを完全な美しさを持っている、清いものも完全な清さ、これは優れた卓越性、善、善悪の善、もう完全な善だと。そういうお方が実際におられるという、単純に信じるだけで私神様は喜んでくださって力を与えてくださると。そういうことですね。私たちはイエス様のそのいっぱい学ばなければ真理が分からないと、そんなこと言われないんですね。漁師たちは何も字も分からない、本も読めない、それでも聖なる霊を受けた時には本当に大いなる力を与えられたわけです。全地に君臨されるその大いなる王の力を与えられたということですね。これに類する言葉いろいろたくさんあって、こういう喜びを歌って叫びを上げると、心からの叫び、この短いことは元になって聖書は全体へ記されておるということで、詩編も全体ってそれを言ってるわけですね。どの詩を見ても、前の時にやったこの46編のすぐ手前にある十七節でも、このあれ力を捨てやると、陸の力これは沈まれ知れと、私は神であり国々に崇められ、この地で崇められると。この地でも国々でも、これも予言的なことになったんですね。この支援が作られた時にはまだイスラエルのユダヤの民だけだったわけですが、数千年を通してずっと世界でこの聖書、キリストを信じる人によってですね、本当に、もう、説明に本当に高い神様だ。そうべきことをなさる神様だと。だから原子力はまたですね、もうせっかく省エネが進んで全体として電力使用量が減少する傾向にまでなっていたのを、今の2倍には少なくともするんだと、最大限利用していくなんて、もう本当に目先のことしか考えないわけですね。まあそんなことを知ったらまた何かが起こるでしょう。最初の原発を導入した時でも、あれは密かにあれとともに、そのこういうことを原発に入れといたら核兵器を作るための予備を作ったようなもんだと、それが大きな目的だったというところがあるんですね。アメリカもそうだったわけだけども、本来この原子力発電がなくて結構エネルギー足りとったわけですね。アメリカ最初原子力発電だけ言い出したと。でそういうようなことを知ったら、アメリカでもスリーマイルと、ロシアでもソ連でも中国、日本でもさらにそれらを上回る 大震災が起こったわけです。今もなお法律で故郷を追われ、そしてそのデブリなんか燃料の非常に強力な放射能を持った溶けたったものは何百トンもあっても1グラム取るにもう何年も5年もこの頃いまいかかるか。でそこであのデブリが取り出すと、なんかほんの民家いっぱいやっと取り出したとか、すごい人間と費用をかけて何百トンもある。また密室が遠いどの子に言うけども、不思議なほど触れてないのは、持っているところは実は全部取り出した人としても持っていくところはないんですよね。そういうことは当たりもはっきり、だから分かってる人は言ってるわけです。取り出して運ぶこともできるわけです。それかもしあのドローンで攻撃されたら、それだけ危険なあれパーッと飛散してしまうわけです。そんな危険なものを運ぶこと、ちょっとしたいろんな廃棄物でも受け取る危険がなかなかないのにはね、その危険極まりないようなものを燃料のデブリ、まあ、そのそばでいったらすぐに人間死んでしまうというぐらい強力な放射能を持ったものを、まあ、私の件で引き受けましたよ、件はあるはずはないわけです。だから取り出すために、まあ、全力を尽くして取り出したものを持つこと持っていくところがないわけですね。まあ、そういうようなことで人間が自然の神様の置かれた放射能がもう長い何億年もの間にずっと強力な減衰して弱いものになってたわけです。それをわざわざ中性子を当てたりして分裂させて、そんな強い放射能のないものを作り出してしまったわけですね。そして今日のようなさまざまな一番世界的な恐怖という、これは核ですよね、核石。そういうことになってしまったわけです。人間が最も頭のいい人たち、ノーベル賞、物理学賞関係、いろんな学者がものすごい必死になってやって作ったのがそういうものだったわけです。最も恐るべき、誰も解決しようがない、これが使われたら、水爆でも東京の人たちは軽く100万をすぐに死んでしまうと。膨大な人たちが重軽傷を負ったり、それに対して、すべての人にとって悪いことは一つもないことは、幼子のような心でその神様を信じると、で力を受けると、一方の破壊的な兵器はすごく頭のいい知能のいい人たち、金と莫大な金やね、そういった生まれつきの知能がいるけど、こちらの方は聖書の言う最も力あるものは何にもそういらない、本当に良いものってそういうふうにずっとですね道が開かれている、はい、そういうことで私たちも短いことの中に込められた今の、たとえ今からでも誰でも生きできるんですね、まあ、人気を支配されている神様と、だから他のもの人間人を恐れるなと、神を恐れ合うということでですね、で喜ぶ、これは感謝ということの結びついているので、感謝するっていうのと賛美するっていうのはですね、ヤダ、ユダという名前のもとですね。褒めたたえる、感謝するとも言ったから訳されるわけです。そういうことで、身の前のこと何も感謝できないっていう人は、これは神様を賛美したりできないわけですよね。なんか小さなものを見ても、この綺麗な空、澄んだ空気を吸っても、あ、これもありがたいなと、神様のプレゼントだと思って感謝すると、神様との結びつきがより深くなって、また新たなものが与えられる。で、小さな一輪の花見ても、その花の姿、色合い、その作り方、デザイン、それを見てるだけでも、あ、神様の本当に無限のここに高さ、強さが含まれていると、神様は素晴らしいというふうに思って、神様にここでも感謝したら、一層また非常に小さなものからでも感謝と賛美が生まれるということになります。そういうことを本当に与えられとったらですね、何万何十万かって遠くのものすごい滅多にないような、素晴らしい自然というようなものを見なくったって、そこまで行くために随分 非常な費用が手続きあるし、外国行くし、船に乗って飛行機に乗って乗り換えて、また観光バスでどこの、本当に煩わしいことで、やっと垂れて、そこずっとおるわけにいかんですね。そこどったって生活できないから、その珍しい滝とか、のとこでおっても。はい。そのように。現地を愛と真実と、また完全な美しさ、清らかさも持って支配されている神様こそ、本当におられる存在だと。他のものはみんな消えていく。今のプーチンもトランプもなるのか、みんな消えていくんですよね。だから、そういう意味で、こういう現代だからこそ、こういうのがますます必要になってきている。イエス様、世の終わりにますます偽予言者がいるぐらい入り込む。だけど最後まで楽しむものは救われていたけど、最後まで楽しむ、神様を信じてやらなきゃ楽しめないから、神様を信じ続けるものは、まあ、救いずっと続くということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。